けましておめでとうございます。2018年1月7日第一主日聖餐礼拝および神殿礼拝をスマイルキッズの皆さんと共に行います。それでは前奏をもちまして備えてまいりましょう。 修法の後ろにありますので参考にしてください。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らが主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
主の祈りを祈ります。主の祈り、
天にいしま、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国の来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らが罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
司会者がお祈りをさせていただきます。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。天の父なる神様、大いなる祝福のうちに2018年を迎えることができましたこと、ありがとうございます。また過ぎ去りました2017年もいろいろなことがありましたけれども、恵みのうちに守られ、そして新年を迎えることができましたこともありがとうございます。また主よ、今は時節柄風が流行ってそれぞれ体調を崩している方もちらほら見受けられますけれども、どうか今も主がそばにいて力づけ励まし、主の恵みを祝福、主の恵みと祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。主よ、今朝も愛する兄弟姉妹たちを励ましてお送りくださりました、くださいました。主よ、どうか沼地牧師を豊かに覚えて祝福して、主よ、あなたの器ですので、どうか力強く明快に明瞭に、そして簡潔にメッセージを届けることができますように、主が祝福してくださることをお願いいたします。また杉戸の地域でもそうですが、どうか今日あなたの名によって集っているところの小さな集まりからたくさんの人が集まっている教会に至るまで、主の豊かな祝福と恵みが共にありますように、一人一人の信徒の上にも主よ今年一年ありますようにとお願いいたします。主よ、この一年を始まるにあたり、あなたの導きと祝福がどうしても必要です。どうかそれぞれ働きも生活もまた賜物も違いますけれども、一人一人をどうか主よ、あなた様はすべてご存知ですから、祝福して用いて、神様あなたを崇めるために、神様の栄光のために、今年の一年も一人一人を主よ年頃に、そして具体的に、そして強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。それでは座ったままで賛美します。賛美歌164番です。164番、 聖書朗読です。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書6章13節です。武井麻子さんに読んでいただきます。その後、国と力と栄えは保身にあなたのものと題しましてメッセージをしていただきます。
新しい年を共に迎えることができて本当に心から感謝いたします。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。お祈りをいたします。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになって生かしておられる主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前が高らかに賛美されますように。神様、新しい年を共に迎えることが許されましたことを感謝いたします。この年が私たちにとって最も素敵な素晴らしい年となりますように、神様豊かに導いてください。そのためにまず主の前に頭を垂れて、また謙遜に素直にあなたの御声に耳を傾けていきたいと願っています。主よ、私たちの心を柔らかい良い土地のようにしてくださり、その柔らかい土地に神の御言葉の種がまかれ、それがしっかりと根を張り、芽を出し、そして成長し、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると約束されているような、流れのほとりに植えられた木のような、神様、いつまでもみずみずしいもみの木のような、神様、永遠に生きる私たちと導いてくださいますようにお願いいたします。今日も欠けだらけのものがここに立たせられておりますが、主がどうぞこのものを清めてくださり、特に唇を清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができますように助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。新しい年が、あなたにとって、最高の年となるように、祈っております。数えてみよう主の恵みというのもありますが、1年の時ですね、初めの時、ひとたび立ち止まって主が、昨年この前の歩みをどんなふうに導いてくださったのか、そのことを思い返しながら、そして私たちが不真実であっても主は不真実でない、真実なお方、私たちが滅び失せなかったのはただ恵みによる、憐れみによる、主の恵みは尽きない、朝ごとに新しい、その主の恵みをいただきながら新しい年を共に歩んでいけたらと思っております。昨年の、11月の終わりから世界で最も美しい祈り、主の祈りを一緒に味わっております。主の祈りは呼びかけに続いて6つのお願いがありました。主法をお持ちでしょうか。またですね、改めていつも祈っている主の祈りを見ていきたいと思います。まず呼びかけから始まります。この祈りこそ創世記15章の5節にふさわしい祈りではないかと思います。さあ天を見上げなさいという祈りですよね。天にいます私たちのお父さん、この祈りを祈るときに、まず呼びかけからして上を向いて祈らないと祈れないんです。天を見上げなければ祈れない祈りですね。天にまします我らの父よ、天にいます私たちのお父さん、そしてその呼びかけの後6つのお願いが続きました。前半の3つが神様を愛する、神の国とその義をまず第一に求めていく願い、後半の3つは私たちの地上の必要な生活の糧や罪の許しや誘惑からの守り、また救い、そのようなことが祈られていきます。一つ目のお願いが、皆が崇められますように 皆が聖なるものとされますようにという祈りでした。これは皆を崇めますといえばですね、これ賛美になります。でも崇めさせたまえ、聖なるものとなりますようにというのはやっぱりお願いですよね。お願いなんです。一つ目の、皆に関することもお願いであります。神様、私は自分の力ではどう頑張ったとしても、あなたの顔に泥を塗ることしかできません。あなたの顔を、あなたの皆を汚すことしかできません。ですから主よ、どうぞ憐れんで、私を通して神様のお名前が聖なるものとされますように、そのようなお願いです。このお願いなくしてクリスチャンとして生きていくことは一歩もできないと思います。あなたそれでもクリスチャンと後ろ指を刺されてしまうことになってしまいます。御国を来たらせたまえ、これもお願いですね。神の国がまず私の心の中に来てください。主を来てくださいという祈りです。座の中心に、心の王座に主が来てくださるときに、そこはイエス・キリストを中心とした神の国になります。思い煩いや不安や恐れや怒りから解き放たれて、そこには温かい、柔らかい、また平安な、シャロームというヘブル語がありますが、本当に何があったとしても動じない、誰も奪うことのできない心からの平安、安らぎを神様が備えてくださる。御国がまず私のところに、心に来ますように。私の心だけじゃなくて、私の家庭に、職場に、地域に、この国に、世界中に御国が来ますように。これは切なる神の国に対するお願いであります。3番目のお願いは御心に関することでした。私たちは自分の考えとか、自分のやりたいこととか、自分の好みを優先してしまいやすいです。しかしそうではなく、御心が最善、私にとって一番良いものを神様は備えてくださっていると信頼するからこそ、神様の御心がなりますようにと祈っていくことができます。でもこれはまさしくお願いであります。御心がなりますように、この地においても天において完全になされているように。最初の3つもお願いでした。後半の3つ見てみましょう。日ごとの糧、日曜の糧を今日も与えてくださいと祈りになりました。しかも自分の日ごとの糧だけでなくて、私たちのという言葉がついていました。私たちの日ごとの糧、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。まさしくお願いです。神様の助けなくして元気に仕事できません。神様、どうか健康を与えてください。働くことができるやる気を与えてください。働きを成し遂げる、お仕事を成し遂げる能力や才能や力を与えてください。知恵を与えてください。そして毎日必要な糧を今日も与えてください。主の祈りは日ごとに毎日祈っていく生活習慣となっていくべき祈りであります。そして罪の許し、これもお願いですね。何か取引をしていることではありません。私たちが許しますから神様許してください、それではありませんでした。神様、まず私たちの罪を許してくださいとありました。そして主が私を許してくださったように、あの人を許していく。主が私を愛してくださったように、あの人を愛していく。そのような祝福の流れがあります。まず神様との関係が義なるものとなっていくならば、おのずから横の関係も和解へと導かれていく。十字架の縦棒がしっかりとしてくるならば、横の対人関係においてもあらゆる面で神様は敵と和解することもできるような祝福を備えてくださいます。しかしそれは、許してください、私たちの負い目を、負債を、借金を許してくださいというお願いから始まっていきます。この前見ました、年末一番最後に見ました、私たちを試みに合わせないで悪から救い、お救いください。これもまさにお願いでした。神様、私は流されることしかできないんです。分かっていてやめることができないんです。憐れんでください。あなたの助けなくして誘惑に負け続けることしかできません。助けてください、憐れんでください。この無力な弱っちい私を憐れんでください。私を試みに合わせないでください。そして悪いものから、悪魔から救ってください。 私は自分で自分を救えません。だから救い主が必要なんです。キリスト様が必要なんです。だからあなたが必要なんです。イエス様、私の助け主として、救い主として私を救ってください。まさにお願いでした。でその後に続くところを今日見ていくんですが、その後ですね、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですと、そのようなお願いというかですね、これお願いじゃないです、ここでお願いじゃないものが出てきます。これは賛美です。感謝の捧げ物です。そして神のものは神にお返しするという証明と言いますけど、全ての良きものを神様にお返しする、まさに礼拝ですね。最も良きものを与えてくださった神様に対する応答として、自分の今持てる精一杯の今一番いいものを神様にお捧げしていく、そのような賛美の捧げ物、あるいは将来神様に栄光を期するということであります。それで週報にですね、マタイの福音書の6章13節を、これまでの新改訳第1版から3版までと、それから昨年の出来たてほやほやの新改訳2017と、2つの訳を、並べて印刷してみました。ここにおいて新改訳2017はかなり踏ん切りをつけたといいましょうか、見切りをつけた、さっぱりしました。断捨離ですね。スパッと切り落とす、もうこれいらない、いらない、余計なものいらない、もうシンプルに、あれもこれもっていうことではなくて、一番良いものだけ残していく。これまでの47年間親しんできた新改訳第1版から第3版はこのような格好付きで、国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンという言葉が出てきました。こういう格好付きで。ところがなんと見てください、新しい新改訳2017のまだ6章13節、いくら見てもありません。あれ、国と力と栄えはとこしえにってあの部分がないよ、アーメンもないよ。あれ、これはどうしたことか、ミスプリントじゃないの、大改訂したのに一番大事なところを抜かしたんじゃないの。そうではないんです。意図的にそれを省いたんです、わざと。それには深い理由がありまして、これまで乗せた方がやっぱりいいんじゃないかと言って乗せてきたんですけども、47年ぶりにスパッと切り落としました。その理由は欄外の中に印刷されております、新しい新改訳2017のマタイ6章の13節の欄外の下のところですね、下の、13節の米印が2つついているところを見ますと、こんな、コメントがついています。あ、皆さんの聖書には欄外の注意がついているでしょうか。少し小さめの聖書になりますと軽いんですけども注意がなくなります。このサイズですと欄外の注意があるんですけども、そこの13節の米印2つのところをちょっと読みます。高台の写本に、国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンを加えるものもあるとコメントされています。高台の写本というのはかなり時代が後になった、そういう写本ですね。写本というのはもちろん聖書の写本です。聖書は今オリジナルはありません。全部コピーです、写本です。いろいろな部分、断片的な部分を集めて比較して、そしてより古いものがオリジナルに近いだろうということですよね。より古いものほど一番イエス様が直接おっしゃったとき、それを直接聖霊に導かれた弟子たちが書き記した神の言葉、それですから一番信頼がおけるのはより古い写本になります。後からだといろんなものが付け加えられてくる可能性があるわけです。古いものほどオリジナルに近いということですね。それでここに書かれているのは高台の写本、古い写本にはある写本にはこの国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンが加えられている写本もある。でもそれは全部じゃないんです。古くてもそれがない写本もあるんです。あの、進学校に行っているデイビス進学生いますけれども、ギリシャ語ヘブル語は大変だと思います。でも実際見るとですね、ないんですよ。 じゃあこれは一体何なのかということですけども、まず確認したいのは、一番古い写本にこれがないということはどういうことかということですね。それはイエス様が最初に祈るときにはこう祈りなさいと教えてくださった、その主の祈りのときには、イエス様が教えてくださったときには、最初の呼びかけと6つのお願いだけで国と力と栄えという部分はイエス様はおっしゃらなかったということです。そこは後から弟子たちや初代教会のクリスチャンたちが付け加えて、聖書に大胆にも付け加えてしまった、その部分なんです。そこではっきりすることが分かりますね。後から弟子たちが付け加えたということは、イエス様が最初教えてくださった主の祈りには、その証明の部分が、国と力と栄えとご支援にあなたのものだからです、アーメンという部分がなかったんです。これもすごいことだと思います。最初から最後まで全部お願いでいいって言ってるわけですから。もちろん聖書にもあります、賛美しなさいとかですね、いつも喜んでいなさいとかっていう箇所もあります。でももっとストレートに、あなた方のうちで苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさいと言われます。苦しい時に賛美をするというのは相当聖霊の助けがないとできないと思います。普通はできません。悲しい時に喜ぶなんてなかなかできません。それ本当に聖霊の働きだと思います。あの内村勘蔵さん先生、あの先生は本当に娘さんが亡くなった時に賛美をして喜んだと言われていますが、それまさに聖霊の働きでしょう。普通はもう涙涙の中で、どうして神様っていう思いしか出てこないと思います。なぜ神様この方を先に手に連れて行っちゃったんですかという、そのような思いしか出てこないと思います。でもそれでいいと思うんです。イエス様は大胆に言いますが、無理して賛美しなくていいと言ってます。無理して感謝もしなくてもいい、お願いだけでいい。天のお父様、私たちのお父ちゃんと呼び、弁を見上げた後はあと全部お願いでいい、それだけやれば十分だからと神様はおっしゃってくださっているわけです。すごい牧会的な配慮だと思います。イエス様はまさに羊の大牧者でありますが、羊がどんなに弱いのか脆いのか、誘惑に負けやすいのか、ひっくり返ったら自分で起き上がることもできない、目が超ド金眼なので、群れから離れた瞬間に迷うしかない、餌場にもありつけない、水場にも行けない、そしてどう猛な狼やいろいろなものにやっつけられるのが時間の問題。そのような弱い羊である私たちを本当に守り養い、弱いその今のあなたから始めてしっかりと成長していけるように、私たちのレベルから祈りを始めてくださる。いきなりハイレベルのことを、いきなり完璧を求めないんです。いつでもどこでも感謝しなきゃいけない、いつでもどこでも喜んでいなきゃいけない、いつでもどこでもハレルヤと言わなきゃいけない、それは福音じゃなくなると思います。そんな背伸びをして、痩せ我慢をして、作り笑いをして、ハレルヤなんて言ってほしくないんですよ。神様は悲しい時には悲しいと涙を流せばいいんです。苦しい時には神様苦しいんですと言えばいいんです。苦しい時こそ神頼みをしなさいということではないでしょうか。時代がどんどん後になってきて、そして後からお弟子さんたちが、教会のメンバーたちが大胆に付け加えた祈り、それが国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです、アーメンという言葉であります。今日ハイデルベルク信仰問答をちょっと見ていきたいと思うんですけども、クリスマスのイブ礼拝あたりからですね、突然これを引っ張り出してきているんですが、浅岡勝先生というか、副理事長の先生がですね、このハイデルベルクに関する本を出版してくださいまして、改めてじっくりと味わっていますと、すごくいいなと、美しい、そして素晴らしい 非常に消極派的な宗教改革でルター派だとかカルビン派だとか、もういろんなことでこう分裂していくその宗教改革の後の流れの中で本当に一致して力を合わせていく、十字架のもとに力を合わせていくために作られた非常にマイルドな心情なんです。ですから選びという言葉も出てきませんし、二重予定も出てきません。今非常に私は受け入れかなりですねガチガチの改革派でなくても受け入れられる、とても、アーメンと言える、ほとんどの多くのクリスチャンがアーメンと言える内容になっているかと思いますのでご紹介しております。ちなみにこの主の祈りではですね、一番最後の感謝というところで、しかもその感謝の一番最後のところで出てくる、取り扱われていく内容になっております。ですから問いの128なんていう番号が付けられています。1番から始まってずっとほとんど最後の方です。問い128にこんな問いかけがあります。あなたはこの祈りをどのように結びますか。主の祈りをどんな言葉で結んだらいいんですか。あなたはどうなさいますか。答えとしてここに出てきます。国と力と栄は限りなく何時のものなればなりというようにです。すなわち私たちがこれらすべてのことをあなたに願うのはなぜか、あなたこそ私たちの王であり、またすべてのことに力ある方として、すべての良きものを私たちに与えようと欲し、またそれがお出来になるからである。ここで切ります。長いんですけど、これ難しいんですよね。点で区切って区切って丸つけないとですね、どこで長い文章になるんですよ。翻訳する方大変です。通訳する方、すなわちからもう一回言いますが、私たちがこれらのすべてのことを願うのは、その理由は何か。神様、イエス様、あなたこそ天のお父様、三位一体の神様、あなたこそ私たちの王です。そしてすべてのことに力ある方です。王というのは国を治める王様であります。ですから国と、そして力、力ある王様、国と力、そして栄え、その栄光は全てあなたのものです。ここにおいて私たちはまさに神のものを神にお返しするという最もふさわしい礼拝行為をすることになります。そこにおいて失敗すると私たちは悪魔と同じになります。堕天使と言われる堕落した天使と同じになります。悪魔というのは堕落した天使ですよね。天使の長だったと言われます。賛美を導く聖歌隊のリーダー、クワイアのディレクターだったと言われます。本当に全ての美しい賛美をハーモニーを奏でるその、指揮者としてですね、指導者として、活躍していました。ところが悪魔は誘惑に負けたんです。神様を神様として崇めるのはもうやめた、私がすごいんだから私をみんな褒めて、私の名前が崇められますよね、私がすごいねってみんな言ってとサタンは言い始めたわけです。それで堕落して地に落とされたわけです。つまり神様のものを、神の栄光を自分のものとして横取りして、俺は私のものだ、国と力と境は常しえに俺のものだ、私のものだと神のものを奪い取ってしまった、盗んでしまった、それが実は罪なんです。聖書が言っている罪というのは警察のご厄介になることではありません。もちろんそれも広い意味では含まれるかもしれません。でももっと深い、たとえ警察に捕まってなくても、神のものを横取りして私のものだと言っている人は皆すべて神様の前に罪深いものであります。神の栄光を自分のものとする、すべての手柄を自分のものにする、誰のおかげかと言えば私のおかげだよと言い始める、誰に感謝すべきかといえば私に感謝しなさいと言い始める、それこそが罪なんです。本当は神様のおかげなんです。おかげさまでという言葉を日本人好きです。元気ですか、おかげさまで元気です。でも誰のおかげなのか、天の父なる神様のおかげですよね。イエス様のおかげですよ。天のお父さんが太陽を昇らせ、雨を降らせ、空気を与え、水を与え、 そしておいしい作物を実らせ、そしてお米や穀物を実らせ、そして健康を与え、また内臓を作り、内臓が健康機能していく、心臓が動き、肺が動き、消化吸収が、そして循環がうまくいく、そのすべてを司っていらっしゃるのは自律神経ではなくて神様です。神様があなたを生かしておられるんです。血管が詰まらないように、心臓が止まらないように、呼吸がちゃんと続くように、寝ていても息が止まらないように助けてくださる。だから朝元気に目覚めることができるわけです。誰のおかげかというと、自分が一生懸命健康管理してるからじゃないですよ。一生懸命健康番組調べて、一生懸命調べて、これが健康にいいからといって健康食品を一生懸命食べてるからではありませんよ。あなたが健康で今まで生かされているのは、生きているのは神様のおかげです。あなたのおかげでは全然ありません。元気にお仕事できるのもあなたのおかげではありません。神様のおかげです。何気ない日常、当たり前だと思うところに神様の奇跡があると申し上げました。そうです。息することが苦しくなくできるというのは本当に神様の祝福ではないでしょうか。喉が痛くなくて歌うことができる、それは祝福です。年末に私大風邪ひきましたね。風邪、もうなんかお聞き苦しい世界になりましたけど、もう歌うに歌えない、もう声もね、ダミ声になってるし、あーしようとか言って痛みを感じずに声を、会話ができるとか喋れるってすごく普通に当たり前だと思うんですが、それ違いますよ。神様のおかげです。全てが神様のおかげです。数えてみようっても全部そうなんですから、数えられません。まさに星の数ほどの恵みがあります。天を見上げたら一番元気に生きていけるよ。天を見上げたら一番あなたがあなたらしく輝いて生き生きと大活躍することができるよ。だからこの主の祈りを教えてくださっています。どんなカウンセラーとかどんなお医者さんに相談するよりも、このイエス様に聞き従っていくことこそ、そして本質的な話は全部聖書にあると思います。100年も経たないうちに、ああだこうだとこねくり回されている最新のなんとかっていう学会の発表のこととか、それあんまりね、信頼しない方がいいと思います。何千年も昔から変わらないで、どんな国籍の人間であっても、時代が変わっても変わらないのはこの聖書の言葉だけです。聖書の教えだけです。草は枯れ、花はしぼむ、どんなに立派な人もやがて死んでいきます。しかし神の言葉だけは変わりません。あなたこそ全ての良きものを私たちに与えようと欲しておられる。またそれがおできになる。今年こそ期待しましょう。私にとってベストパートナーを神様は、素敵な出会いを与えてくださる。そして今年こそ結婚へと導いてくださる。結婚願ってらっしゃる方はそう期待していると思います。あるいは今年仕事がなくなってしまう、どうしようどうしようと悩んで苦しんでもがいている人がいるかもしれません。でも期待していいと思いますよ。全ての良きものを私たちに与えようと欲しておられて、それができる方なんですから、天のお父さんは。何が必要かを願う前から知っておられる方なんですから。今あなたがもうすぐ職を失う、あるいは職がなくなっている、今は無職の状態でも、神様はそれを誰よりもご存知です。そして適材適所、あなたにぴったりの、一番ストレスが少なく一番活躍できる職場や仕事を備えてくださると期待してよいと思います。いや、それこそが新年礼拝にふさわしいことではないでしょうか。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそうと神様はおっしゃってますよ。大いに期待するべきです。あなたの神は小さすぎるわけなんです。いつでも神様、100万円ぐらいだったら収入がありますかねとかですね、神様数百万円ぐらいだったらなんか儲けることができますかね、そんなはしたかね、宇宙を作られた方に
ありません。もしも私たちが主の祈りの方向性で神の国とその義を御心にかなったことを求めていくならば、それはすでに叶えられたと思って祈ることができます。宇宙全体を神が動かして、全てのことを神が動かして、そして全てのことが歯車がうまいように動いて、赤信号しかなかったものが毎回赤信号で止まって止まってストップストップっていう、そのような渋滞だらけの人生が青信号青信号青信号ノンストップでザーッと行けるような、そういう一年に、それを期待しています。でもすでにそういうところがもうすでに始まっていると思います。祈りはベースボールだと私考えています。野球だと考えています。バッターボックスに立って打つ、そして走る、一塁ベース二塁ベース、これ祈りだと思うんです。一生懸命祈り始めると、ある時チャンスが訪れて、神様はその祈りの課題を一塁に運んでくださいます。でそこで祈りやめたら終わりなんです。はい、ランナー帰ってきたらもうバッターアウトでもそれでも粘り強くですね、球を見据えて、あの外れたも打たない、まあ、ファウルのその、それやらない、変化球に騙されてこう打ってですね、それでいい球をジャストミートで打つ、そうすると今度は二塁に走者が行きます。そのうち三塁に盗塁で行けるかもしれませんね。そこでやめたらダメなんですよ。でも多くの祈りの課題は今すでに三塁ベースまで来ていると思います。もう少し祈り込めばホームベースに戻ってくると思うんですよ、その祈りの課題が。そして1点入る、そしてやった神様、生きて働かれる方が本当にこの祈りに応えてくださった主を感謝します。ハレルヤ、本当に主を感謝します。生きてらっしゃる方ですね。それを実体験することが一番信仰にとって躍動感あふれる、スリルにあふれる、本当に生きた信仰に生きるということですよ。私の祈りは独り言じゃなかった、私の祈りは手に届いていた、ちゃんと神様は聞いていてくださる、応えてくださる、一番良い形で、これがその祈りがホームベースに戻ってくるというこの循環が起こってくると、もう信じたものですよ。何十年かかかるかもしれませんよ。特に家族の救いとか言ったらですねああ楽しいみたいな、ああボールみたいな、それで入らない、全員がなかなか入らないんですよ。でも私手応えを感じています、祈りの手応え。皆さんにも祈ってもらいましたが、昨年の夏ですね、久しぶりに高知に帰りましたよ。あっち車でね、すごい話です、十何時間もかけてあの私が牧師になると言った瞬間から、二度と家に帰ってくるなと、お前がどうしても牧師になると思いなら、もうお前感動だと、帰ってくるなって言って、感動状態になって何年も会えなかったお父さん、そして結婚式にも出てもらえなかったお父さん、孫が生まれてしばらくしてやっと会えた、妻を紹介することができた、孫を紹介できた、あのおじいちゃん、今本当に少しずつ変えられていると思います。もうすぐ82歳になりますが、ぜひ祈ってください本当に手応えを感じています。もう今三塁ベースに来ていて、もう少し皆さんが祈ってくださると、そうですね、祈りベースボールといってるのは個人プレーじゃないということです。みんなで祈らないと、みんなで支え合って、みんなで協力して力を合わせないと1点入らないんですよ。野球勝てないんですよ。ピッチャーだけでキャッチャーだけでどうやって試合できますか。無理ですよ。ファーストがいて、セカンドがいて、サードがいて、レフトとライトがいて、バッターとキャッチャーってそれやらないとですね、チームワークなんです。まさにティームクライスト、教会の働きはチームワークです。個人のプレーじゃありません。あなたの手柄にしないためにも、あなたが誘惑に負けて、これは俺が一生懸命祈り込んだから、俺がすごかったんだぞ、やれ、俺を褒めようみたいな、そういう自分の手柄にして、国と力を栄えようと、腰に俺のものだっていう横取りしないためにはみんなに祈ってもらう必要があると思います。全然私のおかげじゃない、もう私本当に弱しくて祈れなかった、祈るの諦めていた。でも皆さんが祈っていただいたおかげで、こんな素晴らしい奇跡の結果が1点入った。あの手こでも動かなかったご主人が教会に来始めて信じた、洗礼受けた、実際そういうことが起こりますよね。昨年召されていた竹内千里さんも何十年も祈られました。でもその祈りの答えとして、ご主人が救われて、しばらくの間はご夫妻でご一緒に礼拝を捧げることができたじゃありませんか。そして2人とも 天国へのパスポート、永遠の命をしっかりと持って、最後の最後まで人生を走り抜いて、できる限りの形で夫婦で愛し合って介護をして、そして天国でまた会いましょうと言って一時的なお別れをしているだけです。私たちがお仕えしている方は世界で最も素晴らしい方です。国と力と栄え、王の王であり、主の主であり、すべての万物を持っていらっしゃるオーナーです。太平洋も富士山も日本も全部主のものです。その方に私たちはどんな応答を礼拝を捧げていくのでしょうか。願いだけでいいんだよ、無理して賛美なんかしなくてもいいよ、無理して背伸びしていい子を演じなくてもいいよ、というのが願いだけの主の祈りです。皆さんはこのイエス様の牧会的な配慮にどうお答えになりますか。どんな礼拝を今年捧げていかれますか。ふさわしく応答できますように心から願っております。お祈りいたしましょう。1分では祈りきれないかと思いますが、それぞれ神様の前に応答のレスポンスの祈りを捧げていただけたらと思います。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、第1週でもありますから、この後聖餐の時を持たせていただきたいと思います。